説教、新しいもの、一度も登録して。
今朝の説教の結論は、ヘブライ人への手紙の8章の8節に次のような言葉があります。見よ、私がイスラエルの家、またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来ると主は言われる。このことが今日の結論であります。ここに新しい契約を結ぶ時が来る。新しい契約というのは新約聖書という言葉になってまいりました。古い契約は旧約聖書、そして新しい契約は新約聖書という言葉になっていくのであります。新しいという言葉には2つの大きな内容の違いがあるのであります。一つは、大抵のものは使っているうちに時間の経過とともに古くなっていく。まあ、経年変化とか、経年劣化というような言葉で表現されております。例えば我々の身近な家電製品ですよね。そういうものをいくつか思い浮かべてみましても、10年ぐらい使ってくるとだんだんですね、衰えてくると。それで新しいものに取り替えるということが起こってまいります。そういう、この一つのものを、まあ、古くなってしまったので、新しいものに取り替えると。そしてまた新しくなるわけですけれども、また何年か使ってくると、古くなってしまう。で、そういう、新しさというものが第一の意味にあります。が意味があります。で、これに対して、第二の意味は、質的に新しいものというものがある。いうことであります。家電製品の場合は、まあ、電気釜であれば電気釜そのものも変わらない、新しくなると、まあ、少しは進化しますけども変わらないんですけど、第二の意味はこの質的に新しくなっていくという、そういうことがこの世界にある。例えばここに挙げたのは、人間は初めは歩いたり走ったりしていた、しかし次には自転車とか車とかを発明するっていうんでしょうか。で、さらにはこの飛行機とかロケットとか、で、宇宙まで行けるようにこう人間は進歩してきたんですけれども、まあ、初めは平面しか移動できなかった、そういう状態から、こう、空を飛べるっていうのは全くまあある意味では違った、新しいことがそこに起こっているというふうに言えるんではないか。これは一つの例ですけども。まあ、そういう質的な変化ということが言えるかと、そういう新しさもあると思います。ですから、初めて飛行機が飛んだときとか、あるいは初めて宇宙にこう行ったときとかいうのは、また新しい驚きというものがそこにあるわけであります。このように、今日の聖書は、この今まで、イスラエルの民が歩んできた神様との関係において、この質的な新しい状態が生まれるというふうに表現しているんです。今までとは違ったこの事柄が起こると。それが新しい契約という言葉でありますが、実はこの言葉は旧約聖書のこのエレミア書にすでに預言者によって語られていた。そして今日のヘブライ書の8章の8節で、このエレミア書の言葉がこれ引用されているわけです。31章の中から引用され、エレミア書31章の中から引用されている。実はここに新しい契約を結ぶ時が来るという言葉がすでにエレミアによって語られていた。いうのであります。実はエレミアという預言者は、悲しみの預言者というふうに言われておりました。それはどういうことかと言いますと、 エレミアが一生懸命神様から証明を受けて、神様の言葉を語るんですけれども、この民は、ね、イスラエルの民は、エレミアの言葉を信じようとも聞こうともしなかったということであります。ですから、エレミア書にはこんな言葉が、エレミア書の自分の心を打ち明けた、心の中を言い表したような、エレミアの告白と言って言われているような文章が、エレミア書20章にありますけど、そこにこんな言葉があるんですね。私には聞こえています。多くの人々の避難が、私の味方だったものは、皆、私がつまずくのを待っている。エレミアがつまずくのを待っている。そういう避難の声が聞こえている。もうですからエレミアはですね、さらにこんなことも言う。ああ、私は生まれてこなければよかったの。私の生まれた日は呪われよ。どうしてお母さんは私を産んだのか。そういう言葉までこのエレミア書20章には書いてある。つまりエレミアは絶望していたということなんです。ですから今日先ほど読んでいただきましたエレミア書31章の23節のところにおいてもですね、エレミアはその時にその夢を見たということが書いてあります。それはイスラエルの民が、ですね、この主の正義が住まうところとなる、あるいは繁栄を回復する時が来る。つまりこれはエルサレムがバビロンによって破壊されてしまうというそういう現実を見ながら、ああこれはもうダメだ、もうイスラエルはもう国はもうダメだ、そのような絶望の中にあった時にエレミア自身も、自分自身もそうだったんですけど、その時夢を見た。しかしその時神様はですね、ついにユダとその全ての町の民がそこに住む、あるいは神は疲れた魂を潤し、衰えた魂に力を生み出す、そういう時が来るという、そういう夢だった。でそこで目を覚ました。これは楽しい眠りであったと書いて、そういう中でエレミアはこの新しい契約という言葉がですね、見よ、私が、神がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。そういうふうに、と主は言われる。という言葉をエレミアは語るように命じられたのであります。つまりこれは、イスラエルの民に与えられて、今まで与えられていた、モーセの契約とは違うのだ。質的に新しい契約を神は与えると言ったのだと、そうエレミアは言うんだ。今までのモーセの契約とは違う。そういう新しい契約が、を神は与えると、結ぶ時が来ると言われた。まあ、紀元前、6世紀ぐらいですか。ですからそこから考えても大体、600年とかですね。ぐらい、後にイエス様が来て新しい契約が結ばれるということになりますので、まあ、そのぐらいの時間の先をエレミアはこう予言してたっていうことになるんですよ。旧約聖書にはコヘレトの言葉、昔は伝道の書っていうふうに言いましたけれども、その言葉には、世の中太陽のもとには、新しいものは何一つない、そういう言葉がある。新しいものって言ったって何にもないじゃないか。もう全てがですね、新しいと思ってもついには時間が来て古びていくだけじゃないかっていう言葉がコヘレトは言ってます。しかしこれは第一の、今言った第一の意味のことを強調してるんだと思います。これに対してエレミアは新しい契約を結ぶ日が来ると、つまりこれは新約聖書につながる線を見ていたというふうに言うことができると思います。 そこで次に、この何が新しいということの内容なのか、この点で。この点を3点に絞り見ていきたいと思う。第1点は、今までのモーセの契約というのは、イスラエルの民、民族です。イスラエル民族にアブラハムの子孫としての、まあ、いわば血族的な関係っていうんですか、ね、そういうものに神との関係っていうのが限定されていたということです。まあ、民族主義的なものであったということができると思います。これに対して新しい契約は、イスラエル民族だけでなくて、民族主義の枠を超えて、異邦人を含む全世界の人々と結ばれるものとなった、なっている。まあ、イスラエルという地域に限定されたものは、これは全世界の人々。これは大きな質的な、実は変化なんです。これは新約聖書の中で、ガラテヤ書の中に、そこでもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにおいて一つだからです。という言葉が語られている。ギリシャ人もユダヤ人もないっていうんです。実はこれは質的に新しい言葉なんです。キリストイエスにおいて一つとされていく民族主義を超えた普遍性、地域性によってを超えた全世界に及ぶ新しさっていうのが表されている。だから我々もですね、アジアに住んでいる我々も救いの中に入れられていく。ああ、本当にそうなんだ。なんと素晴らしいことか。で、第二の点は、旧約の契約というのは、モーセに与えられた2枚の石の板に書き付けられていたと言われております。これ、板のには実感の言葉が書かれていたわけでありますが、つまりこれは外なる立法として存在した。しかし、イスラエルの歴史の中で、この実感の言葉っていうものが、その後ですね、だんだんと複雑になって詳しくなっていったということであります。まあ、今日の日本でいうと六法全書っていうのは我々の生活の律している、まあ、憲法とか民法とかね、商法とかね、あるいはそういう刑事事件のね、刑法とかそれをこう訴訟するものもそういうものが六法としてあります。まあ、いわばそういう体系が、このイスラエルにおいても出来上がっていったことに至った。ですから、イスラエルの聖書の中にも結構詳しいですね。例えば、人を殺した時にもですね、いろんな過失で殺したのか、故意によって殺したのかとか、その程度はどういう程度なのかといったような細かい、やっぱりその、規定がありまして、それが、まあ、今日の我々で言うならば、この、六法に書いてあるような、同じ殺人でもですね、いろんな種類があるわけですよね。それによって、刑罰が変わってくるわけで、裁判官が見たとき、これはこのぐらいです、このぐらいですと、判断するわけです。まあ、それと同じように、この、今までのモーセの立法っていうのは、石の板に書かれていた、いわば外側のものだったんですよ。外側に、このあったものだった。これに対してこの新しい契約というのは、この今日の8章の10節のところのここにちょっと目を移してみますと、私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけようと書いてある。心に書きつけると書いてある。律法全書だったら我々は普通はあまり関係がないぐらいですよね。ところが新しい契約っていうのは私たちの心に神の言葉が書きつけられていく。人間の内面、人間の内欲に深く神の御心が入り込んでいく。書きつけるというのはどういうことかというと、ただ外側に書いて貼っておくのではなくて、 つけるということは、心につける、心に根付かせる。その言葉がその人の中で成長していく。そういう意味があります。つまりこれは単なる法律のようなものを超えた、もっと人間の内側に、内奥に、魂に入っていくような、それが新しい契約ということだ。これが第二の点です。まあ、箴言という、箴言の三章にはですね、慈しみと誠があなたを離れないようにせよ。それらを首に結び、心の板に書き記すがよいと、まあそういう言葉もすでにあったんです。単にあなたの慈しみと誠のあなたの心に記しなさい。まあそういう言葉もすでにあるわけです。そういうことがここで、新しい契約としてはそういう新しさを持って、外側にあったものがもっと内側に書きつけられていく。一人一人の心に神はこのその思いを書きつけてくださるという点。で、第三にはこの旧約の契約というのは、大祭司によって動物の血が捧げられていたわけである。これに対してこの新しい契約のイエス・キリストの働きというのはどういう、これがちょうど左のページのヘブライ第9章の12節にイエス・キリストの働きが出ておりますので、そこをちょっと目を移してみたいと思います。左のページの9章の12節、親木と若いお家の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのですとか、今まで人間の祭司による動物の犠牲、それは何回も何回も繰り返されていた。いわば永遠のものではない。しかしイエス・キリストの技、イエス・キリストは動物ではなくて、ヤギとかお牛の血によらないで、ご自分の血を流されて、ただ一度聖所に入って、永遠の贖いを成し遂げられたんだ。そしてさらにその二三行後のところでは、神に捧げられたキリストの血は私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。キリストの血は私たちの良心に、心に、魂に働きかけるということです。まあ、平たく言うと、羊とか牛のをですね、まあ、捧げてたわけですけどね。いや、そこにあんまりありがたみっていうのを感じてなかったっていうか、機械的にですね、もう、罪の許し、はい、動物、はい、羊、はい、牛って言ってですね、捧げていたのではないかと思うんですよ。痛みも感じなかった。まあ、これに対して、まあ、実は今日も生産式が、準備されているわけでありますが、まあ、人間となったイエス・キリストの血と肉、その体に預かるとき、私たちの良心が目覚める。動物ではできなかった、まあ、動物も本当に思いを致すならば、動物の命がそこで捧げられて、罪の許しっていうのがあるんだなということは、考えようにってわかるんですけど、そこまでなかなか思いつかないっていう。当たり前というふうに思ってる。しかし、イエス様がですね、自分、ご自身の血を流されたということであれば、でその血を飲み、イエス・キリストの体をいただくっていうのは生産です。まさにそれは私たちの 心を、良心を目覚めさせていくようなものとなった。人となってくださった神、人となってくださったということが大事ですよ。そうなんなければ我々がですね、このなかなかその合わないということについて、許しということについても、鈍感になってしまうということである。まさに、ここに永遠の贖いを成し遂げられたと書いて、永遠の罪の許しっていうのがここにあるという。過去の罪、本当に私たちの罪がこのキリストの御業によって許されたんだ、許されるんだ。あるいは我々はこれからも犯すであろう。さまざまな人間、人間は生きている限り迷い、疑い、誤りを犯していく存在ですよ。誰も罪を犯さないという人はいないんですよ。程度の問題はいろいろあるかもしれません。しかし生きている限り私たちは罪に支配されているものであります。その罪を許しが確実であるということが知らされる。永遠の贖いを成し遂げられた。ああ、ここで許されたんだ。このことを知らされるときに私たちは、良心がそこに目を覚ます。実はこれは新しい出来事なんだ。今まではなかった出来事だ。ということであります。この点をさらにパウロは奇妙な言葉で書いているところをですね、一箇所読んでみたいと思うんですが、コリント331ページですね、ちょうど100ページほど前の、331ページの第2コリント5章の17節という331ページの、コリント人へのコリントの信教の手紙の2の5章の17節からちょっと読んでみます。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。そうか、これはその後で続いていくんですけども省略しますが、ここにパウロはキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのですという言葉を使った。この創造された、創造するというこの言葉は人間の手の技によって制作する、作る、そういう言葉ではないんですね。神が作ってくださる時の言葉。神は光あれと言われた。光があった。これが創造です。その創造という言葉がここに使われている。つまり、我々は自分の手でですね、自分の人生を、あるいは自分の夜の考え方を、ああだこうだっていうの、自分の手で人間の能力で作っていこうとするかもしれない。しかしそれは古びていくんだ。ついにはそれは死んでしまうんだ。消滅していくんだ。しかしそういうものではなくて、新しい創造、それは神による創造、この言葉をパウロは使っている。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなの。神の御手が私たちを新しくしてくださったという意味です。人間が作り考えていくんじゃない。古いものは過ぎ去り新しいものが生じたと書いて、そしてさらにですね、このキリストによって新しく創造されるということは、実は他のどこにも存在しなかった新しいことだ キリストの存在は私たちを新しい被造物としていく。そして想像のないようは何か、どういうふうに新しくされていくんだ。でこの点をもう一箇所だけもうちょっとだけ読んでみたいと思うんですけども、これ357ページ、少し後ですけど、そこにエペソの信徒への手紙があります。357ページ、エペソの信徒への手紙があります。これの4章の22節というところを、357ページの4章の22節。だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。ここに注目してみたいのは、心の底から新たにされてということです。心の底から新たにされて、これは人間ができないんですよ。人間は表面だけ少し新しくする。少し上辺だけ新しくする。しかし心の底から人間の根底、人間の罪の存在の根底からですね、新しくしてくださる。それが創造の内容です。これを分かりやすく言うと、罪の許しというものは、永遠の贖いということによってもたらされる。罪の許しということは、ただそれで終わってしまうんじゃなくて、罪の許しは私たちを新しい生、新生というようなことで表現されます。罪の許しということは、私たちを新しい被造物、新生、新しく生きる、そういうものへと作り変えてくださるんだということ。罪の許しで、ああ、それでよかったっていうんじゃない。罪の許しは、私たちを新しい生、新生というものへと作り変えてくださるんだということであります。新しく生きるということは一体どういうことなのか。ここでは、良心に基づいた清い生活っていうふうに書いてあるんですけど、これのですね、この、ゴスペルと、私たちは、自分自身のために生きるのではなくて、このヘブライ書の方ですよね。ポイントの方ですか。こんな話でしょ。コリントの方ですか、すみません。331ページ、330ページの5章の、コリント書の方の5章の15節というところに、ちょっとだけ目を伏せてみますとですね、こう書いています。その一人の方は全ての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなくて、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。キリストのために生きるということなんだ。キリストによって救われたものは、今度はキリストと共に生きていくということなんだ、ということであります。これを分かりやすく理解するために、例えば賛美歌の361番の賛美歌にこういうのがあるんですよね。主にありてぞ我は生くる。361番。 その一節はですね、主にありてぞ我は生くる。我主にありて安し。二番は、主にありてぞ我死なばや。主にある死こそは命なれば。三番、生くるうれし、死ぬるもよし。主にある我が身の幸は等し。4番、我主に、主は我にありて、雨こそ常世の我が家となる。これはキリストと共に生きていくということを表しています。生涯そういうものだ。そして、天の雨こそ常世の我が家。最後にこの混迷のアフガニスタンでですね、我々がお知らされておりますこの中村哲ドクターの30年働いたことが思い起こされるのであります。私はその一冊だけしか読んでないんですけど、天共にありという、そういう本のですね、中にこんな言葉が書いてありました。最後の本ですけど、そういうところでこうその混迷している政治の中でですね、働いてるわけです。あれ、働かれたわけです。そこに、最後の方ですけど、利害を超え、忍耐を重ね、裏切られても、裏切り返さない誠実さこそが、人々の心に触れる。それは武器以上に強固な安全な安全を提供してくれ、人々を動かすことができる。というような言葉を書いています。そういうところでどういう働きを、素晴らしい働きで我々はなかなかできないと思う、できない。しかしこれを読んで感じることは、この方はクリスチャンドクターとして生きていかれたわけです。このイスラムの世界の中でクリスチャンドクターとして生きている。キリストの言葉を信じていくとき、キリストはその人を新しく創造していく。国境や民族や言語や身分の違いを超えて、キリストのために働くものとされていった。そこに人生の目的がある。私たちもそれぞれ与えられた場所があります。どういうふうに生きていくかわからない、そういう人もいるかもしれません。しかし私たちの救い主であるこのキリストのために自分が与えたところで働いていく、これが人生の目的だと聖書を書いているわけである。その時神共にいてくださる。そういうことをこの中村ドクターも私たちに示しているのではないかと思います。私たちはまた今週一週間、そのような働きのために、どうしていきたいと思うのであります。お祈りいたします。